はい、皆さんおはようございます。2月の第一聖日の朝、皆さんと一緒に神様の前に出て礼拝をお捧げできる幸いを感謝したいと思います。今日の私のメッセージの主題、それは普通の人で良いのです。いや、私普通ですとあなた言われるかもしれませんけれども、普通の人で良いのです。どんな話をするだろうか皆さん思っておられるかもしれませんけど、どうぞお聞きになってください。皆さんは水戸黄門ご存知ですか？もちろん個人的に知ってるという意味ではありませんよ。水戸黄門、私の年代でいきますと、この水戸黄門は大変馴染みの深い人でありました。これテレビでも映画でも結構今も流れておりますけど、黄門様が助さん、格さんを連れて旅をして、そしてそこで出会う世の不正事件を水戸藩主徳川光圀公が成敗する出来事は、これは圧巻でありますね。今の時代、悪人が容量よく生きて、そして生き延びている姿を知ると、黄門様のような方が現れて、そして悪を成敗する、してくれるならば、なんと胸がすっきりするんではないかと、こう私たちは思うわけでありますけど、時代劇の水戸黄門様は、長年続いている映画、またテレビでもあります。これは日本人には皆さん実に分かりやすいものですね。で、水戸黄門が実在のその人物であったかどうかはまた別の問題だそうです。ところで皆さん、このヤコブは同胞ユダヤ人たちにヤコブの手紙を書いたんです。そしてそのヤコブが取り上げたのはユダヤ人たちに馴染みの深いところのアブラハム、アハブ、そしてまたヨブ、こういった人々を例に挙げました。そしてまたユダヤ人にとって小さい時から聞いている人の名前、エリアなんです。エリアもありました。それこそおじいちゃんおばあちゃん、その時代から家でずっと聞いていた、その名前でありました。ですから我々日本人が水戸黄門様と聞くようにですね、ユダヤ人にとってはアブラハムだとか、そしてまたエリアとかラハブとか、こういったヨブとかね、こういった名前というのは本当に馴染みの深いものでありました。皆さん、エリアもユダヤ人社会で有名な人物である。そしてそのエリアについてヤコブが一番最初に述べたこと、それはエリアは私たちと同じ人間である、こう言ったんです。まあ、エリアは旧約聖書の時代の歴史になってユダヤ人にとってはヒーローなんです。偉大な人なんです。でもヤコブは、彼は私たちと同じ人間である、こう言いました。皆さん、その言葉は本当に励まされます。彼が熱心に祈ると、皆さん、3年6ヶ月もの間雨が地に降ることはありませんでした。そして再び祈ると雨が降り実を実らせた、奇跡を呼び起こした祈りの人でありました。ヤコブはその偉大なエリアと私たちを同格に置いて、そしてエリアは私たちと同じ人間である、とこう言ったんです。皆さん、今の時代は多くの人は普通であるということが難しい時代です。わかりますか？何かみんなが特別になろうとしているんです。突出していなければ、突出した存在でなければ認められないからです。普通であるということが何かいけないことであるかのように考える人がいます。しかし、イエス様の肉の兄弟であったこのヤコブが、エリアは私たちと同じ人間であると言いました。そしてエリアをすごい人だ、偉い人だ、特別な人だとは呼ばなかったんです。私たちと同じ人です。いかがでしょうか。あなたは今、自分に何の取り柄もないと言われるかもしれません。いいえ、普通の人でよいのです。今日私は、神様にある人の幸いをお語りしたいんです。今日2つのポイントからお語りします。皆さんのお手元のレジュメを参考にしてください。まず第一、それは私たちと同じ人間です。それはどういう意味でしょうか。いくつかポイントを挙げられます。一つは、弱さを持つ存在であるということです。まず、人間はみんな弱さを持っている存在であるということです。エリアは雨が降らないように祈ると3年半の間雨は降りませんでした。また祈ると雨が降ったっていうんです。いわば祈りによって奇跡的なことをもたらした人でありました。それで私たちは エリアは特別な人、偉大な人であると思いたくなります。ある意味で偉大な人物であることに違いはありません。しかしヤコブはそう受け止めることはしませんでした。彼はまずエリアは私たちと同じ人間であると言いました。ではエリアはどんな人物であったでしょうか。まずエリアは天と地を作られた真の神様を礼拝した人でした。そして天地創造の神様を礼拝しないところの、いわゆる手で作られた人間の、手によって作られた偶像の神々を礼拝する異教の預言者たちを相手に素晴らしい勝利を収めた人でした。神様が彼を祝福されたからです。しかし彼がイゼベルという王女に脅かされた時、彼は全く考えられないほど怯えてしまったんです。今で言えばビビってしまったんです。それで彼は逃げ出して次のように言いました。第一列王記19章4節、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエギシダの木の陰に座り、自分の死を願っていた。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。皆さん、あの偉大な3年半も雨が降らないというこの奇跡を呼び起こしたエリアが、ここではですね、もう命を取ってください、それは一人の王女に脅かされた、ビビってしまったんです。私たちも物事や奉仕がうまくいっているときには教会生活を続けることは楽でしょう。周りの人からもいいですね、立派ですね、よくやってますね、素晴らしい奉仕です、奉仕ですねと言われることありますね。しかし皆さん、何かの拍子で失敗してしまうと、何かの拍子でつまずいてしまうと、また人からあなたはダメだなんて言われると、もう教会なんて行けませんという人がいます。エリアもそうでしたよ。エリアはなぜこんな状態になってしまったんでしょうか。まず信仰の先人を私たちは振り返ってみたいと思うんです。信仰の父と言われているアブラハム、ユダヤ人であるならば、いや欧米社会ならみんな知ってる名前のアブラハム、彼はエジプトに下りました。そこで彼は自分の妻のことをパロという王様の名前で嘘を言ったんです。皆さん、アブラハムはユダヤ民族あるいは世界の民族のもう本当に信仰の父祖と呼ばれておりますね。なぜパロの王様でアブラハムは嘘を言ったんですか。それは自分の命が脅かされる事態になったからです。彼もビビりました。彼は自分の妻を妹だと言った。妻はとっても美しい人だった。そのまま行けば自分の命が奪われるかもしれないと恐れた彼は嘘を言っていました。それは王の前で正直に答えないことで王を裏切ることになりました。神様から10回預かったモーセはどうでしょうか。柔和な人物だったと言われております。神様から自由の戒めを託されて、そして人がどう生きるべきかということをはっきり示された、その指導者です。しかしモーセは人殺しをしたんです。皆さん、考えられないですね。モーセのような偉大な人物が人殺しをした。彼はイスラエルの民をカナンに導くという約束の導くという資格を失ってしまったんです。皆さん、エリアは偉大な人物です。しかし人間的弱さを彼も持っていました。しかも彼も王女イゼベルに脅かされて怯えてしまいました。まあ、このように聖書を読んでいきますと、多くの生徒がなぜあんなことを言ってしまったんだろうと思うことがありますね。はい、そうです。みんな弱さを持ってるんです。みんなスーパーマンではないんです。皆さん、弱さは罪ではありません。しかし気をつけないと罪の入り口になるんです。そこで肝心なことは、自分の弱さを神様の前に持っていくことなんです。つまり正直になることです。聖霊の光に照らされて自分は教えられるものです。そして少しでも乗り越えられるように祈ることです。自分は弱いんだというだけでは勝利は得られません。ですから弱さがあることが問題ではありません。 問題は自分でその弱さを理解しなかったり、失敗の言い逃れ、言い訳にしたりすることが問題なんです。エリアも失敗しました。弱さを持っていました。そういう意味でエリアは私たちと同じ人間です。しかし彼は違っていました。どこが違ってたんでしょう。彼は自分の弱さを神様の前に持っていったんです。ここは違います。第二に、私たちは力に限界がある存在だということです。私たちは自分の持っている力に限界があります。しかし皆さん、若い時は何でもできると思うんです。私は22歳でドイツへ留学しました。若かったです。元気だったです。そして語学もすぐ覚えました。何でもできると思ったんです。不可能ないと思うぐらい。今考えてみると本当に傲慢ですね。年数を経っていくと、ね、人間はいろんなことを学んでいくんですけど、人間の力に限りがあるってことを私は学びました。聖書の中ではパウロとバルナバという人物が現れます。彼らも神様に用いられた偉大な人物でありました。パウロとバルナバ、ある時次のような出来事があったと聖書は記録しています。使徒の働き14章8節です。さてリステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。群衆はパウロが言ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにおくだりになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、いわゆる神ですよ。これはギリシャ神話の神の一つです。パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。そしてすると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が皆さん、お牛数頭と花を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。14節。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。15節。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。パウロとバルナバには驚くべき奇跡を行う力がありました。与えられました。それは彼らが力があったからではありませんでした。だから私たちもあなた方と同じ人間です、こう言いました。そうです、力には限界ある。パウロとバルナバはそのことをよく知っていたということです。三つ目は、神を必要とする存在であるということです。皆さん、弱さがあり、その力に限界があるからこそ、人はまた先人たちも神様を必要とする存在なんです。これは世界どこにでも土着信仰がありますよ。そうです、人間の心には神なくして生きることは難しい、この思いがあります。話変わりますけれども、先日天草諸島の隠れキリシタンの足跡がテレビで報道されていました。幕府は当時キリシタンを徹底的に迫害して、一説によれば約20万人のキリシタンを殺害したと言われています。それから何百年経った今、結果キリシタンは地下に潜って、ずっと今なおキリシタンのキリスト信仰を続けています。そして現在に至っている。皆さん、幕府は迫害によってキリスト教を鎮圧して抑えようとしましたが、抑えることはできませんでした。皆さん、歴史を見ると世界どこの国も過ちを繰り返していますね。あのソ連法がどうでしょうか。1900年代の初め、スターリンが出て、スターリンは皆さん 2000万人の人々を殺したと言われているんです。そして多くのユダヤ人ドイツ人たちを捕らえてシベリアの強制労働収容所に送って、その数何十万人だそうです。私は本当に不思議です。今どうですか。ゴルバチョフが出てきて、あのソ連法が崩壊しました。全く違ったロシアになって、あのソ連が支配した国は CIS 独立国家共同体という15のリパブリック共和国に変わったんですよ。続かなかった。社会主義です、無神論主義です、神なんかいない、神を信じて愚かだと言って拷問を加え、迫害を加え、そして収容所に入れて、しかしそのスターリンは亡くなりましたよ。そしてクリスチャンはロシアでいるんでしょうか。います、たくさんいるんです。草は枯れ花は渋む、しかし神の言葉は永遠に立つ。そうです、神羅万象、世の中のすべてのものは移り変わっていってなくなっていくんですよ。人は本当に永遠なるもの、絶対的なものを心の深いところで求めています、願っています。誰が神を否定してもその人の内側にそれを否定することはできないものがあります。そうです、聖書は明白に私たちに神を必要とする存在であることを語っています。ですから次のような祈りをする必要があると聖書は教えています。それが今日お語りしたい第2のポイントであります。エリアは祈りの人であった。皆さん、エリアは普通の人でありました。弱さを持ってたんです。そして彼は本当に渇きを持っておりました。そして助けを必要とする人でした。その彼が大きく用いられたのは祈っていたからなんです。祈りの人です。まず私は祈りのスピリットということを考えてみたいんですね。ヤコブの手紙を手紙読むとこう書いてますよ。5章17節。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。18節。それから彼は再び祈りました。すると雨は、ごめんなさい、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。エリアが祈りを捧げた時の様子がこの第一列王記18章42節に書かれておりますが、当時の祈りは一般的に立ってそして両手を挙げて祈ったようです。ところが第一列王記18章42節にはこう書かれています。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。皆さん、私たち祈るときどのような姿勢で祈るでしょうか。足をこう組んで祈る方もいらっしゃるでしょう。ソファーにゆっくりこうリラックスしながら、おーしようよって祈る方もいらっしゃる。またパイプをくわえて、しようよ助けたまえって祈る方はいるかもしれませんね。エリアは地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。これはエリアの謙遜な姿を表すんですよ。自分を小さくしてるんです。自分を小さくして膝の間に顔をうずめるということは完全に前にずっと。皆さん、日本では私たち座って祈ってますよね。旧ソ連や東欧の方々、クリスチャンの方、座って祈ることはしません。起立するかひざまずくんです。ひざまずくといってもこんな絨毯じゃないんです。向こうはそれは私も今も忘れられないルーマニアでした。木板張りでしたよ。そこにね、ひざまずいて1分の祈りじゃないんです。5分も10分も祈るんです。私慣れてないですから、もう足が痛くて仕方なかった思い。祈り終わった時にそのルーマニア人の前は涙で舌が濡れてたんですよ。そんな祈りは私は今まで見たことなかったです。彼らは真剣な祈りをしてましたね。今でも皆さん、旧ソ連邦から出てきた多くのドイツ系ロシア人の教会に行かれましたら、祈るときは必ず立つかひざまずきます。面白いなと思います。これはね、このエリアがここで自分の顔を膝の間にうずめた。これは行為とか行いよりも彼の姿勢、心がここに現れていると私は思います。そうです、私たちはお互い見えるところで評価し合います。 しかしお互いの目にとどまらないところで、どういう姿勢で神様の前に祈る時間をとっているかが大切なんです。神様の前で自分が全く小さい存在であることを認めながら祈る姿勢こそ、神が一番喜ばれる姿ではないでしょうか。彼がこのように膝の間に、ごめんなさい、自分の顔を膝の間にうずめて祈る、このような行為を取れた背景には、彼が本当に砕かれたからだあったと思います。砕かれていなければ、彼は到底そういう祈りはしなかったと思います。エリアは私たちと同じ人間でした。その彼が評価をされるとするならば、彼は祈りの人であった。私はこう思います。神様が彼の祈りを聞かれたのは、彼が偉大であったからではありませんでした。神様が彼の祈りを聞かれた理由はただ一つ、彼が祈っていたからでした。熱心に祈っていたからです。正直に祈っていたからでした。私たちも祈れば神様に聞いていただくことができます。重要なことは人の偉大さではなく祈りの力であります。祈りの力とは神の力なんです。私の力ではありません。ヤコブはその点を言いたいために、真っ先にエリアは私たちと同じ人間ですと言ったと思います。で、この箇所をドイツ語訳の聖書を読んだときにですね、非常に私は驚いたんです。はい、ドイツ語ではこうですね、エリアはアイメンシュフォングライヒンゲミューツベベーグンゲン、かっこしてエンフンゲンゲンエンフィンドンゲンビビエ、こうなっています。どういうことかというと、和訳を下に書きましたけれども、このエリアはヒルバーというのは過去です。そうであった、アイメンシュ、一人の人間であった、フォングライヒン、同じような、その次です、ゲミューツベベーグン、ゲミューツというのは心です。ベベー軍とは動く、揺れ動くということです。そしてかっこエンフィンドゥングだったら感受性と言います、捉えること、そういう意味ですね。ビビア、私たちと同じように、 like we、 私たちと同じようにという意味です。つまりエリアは心が非常に右に左に揺れ動いた人だったということですよ。このニュアンスがドイツ語のこの聖書の翻訳には出ておりまして、しかもこれはね、複数形なんです。心がこう揺れ動く、ゲミウツベベーグンゲン、複数形、一回だけ動いたんじゃないんですよ。何度も動いたということです。つまり私も動く、同じですよ。同じ人間だということですね。ですから私はここにエリアの素晴らしさというのを見ます。第二に、祈りなさいということです。ヤコブがここで教えようとした大切な点は、イエス様が教えられたように祈りなさいということです。私たちの人生にはいろんな困難があります。神様は私たちに祈ることを教えています。イエス様はマナ弟子たちに主の祈りを教えられましたね。このように祈りなさい。その主の祈りを祈られた。その前に何と言われたでしょうか。マタイの福音書6章の6節です。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。家の奥の自分の部屋に祈りなさい。これはタメイオンという言葉ですが、当時の農家の納屋でした。まあ、聖書や翻訳では自分の部屋となって、そんな立派な部屋じゃない、作物を保管しておくその部屋です。そこには窓がありません。外から見ることができません。中から外を見ることもできない。しかし隠れたところにおられるあなたの父に、父なる神様に祈りなさい。すると神様が聞いてくださる。つまり密室の祈りというのはパーソナルな祈りです。神様と私の祈りはパーソナルな個人的な祈り、これが実は大切なポイントであることを強調されましたね、イエス様。で、その背後には当時のユダヤ人たちが行っていた祈りがあったんです。当時の宗教人といわれるユダヤ人たちはどういう祈りをしたんでしょうか。路上に立っていて自分が祈っている姿、光景をみんなの前で見せたんですよ。そうですね、人に見せるための祈りだから文章も上手です、巧みです。皆さん、私たちもそうですね、立派な祈りをされる方の祈りを聞くと、私はとてもあんな祈りできませんって時として聞きますよ。 皆さん、確かに当時の人々は人々に分かるように大通りに出て行って人の前に祈った。でもね、神様との交わりのパーソナルな一対一の祈りだったら言葉は選ばなくていいんですね。態度もそうですね。私たちも個人的に祈祷課題があるならば、そのことのために天と地を作られた生ける幕その神様にお祈りすることができる。皆さん、なんと素晴らしいことでありませんか。天と地を作られた創造者なる神様に私が一対一で祈ることができる。そして私の祈りを聞いてくださるお方がいらっしゃる。エリアはそのことを本当に経験した人でありました。ご存知のように、私たちの国でも本当に悲しい、また恐ろしい出来事が次から次に起こっております。祈ることは神様を信じる者しかできないことです。天と地を作られた神様と私たちは祈りを通して神様のご栄光を仰ぐことができるようになります。それは神様を信じる生徒の特権であります。御言葉はこう語っています。コロサイ4章2節、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りなさい、目を覚ましていなさい。皆さん、祈りなさいということはこのように御言葉が進めています。ではなぜヤコブはエリアを例に挙げて自分の同胞であるユダヤ人に祈りを教えたのでしょうか。それは祈りには人を変え、社会を変え、国を変える力があるからです。たとえ人間的に絶望的な状態に陥ったとしても希望を捨てる必要はありません。創造主なる神様には不可能はないからです。私には忘れられない思い出があります。しばらく前のことですけど、ある方がここ大阪です、臨終を迎えました。医学的にはもう回復を全く見込めない状態にありました。彼はホスピス病院に入院されました。本人はまだ聖書の神様を信じておられませんでした。しかし彼の家族の人はクリスチャンで、熱心に彼が誠の神様を信じるように取りなしの祈りを続けておりました。お父さんがイエス・キリスト様を信じることができるように助けてください。召される直前でしたけども、私は彼の病室を訪ねました。彼はもう意識が朦朧として普通の会話はできませんでした。その時、皆さん、私は彼を訪ねた時どうすればいいのか。意識が朦朧として会話ができない状態で、私が話す言葉がどの程度通じるだろうか、やや不安に思いました。そこで私は聖書を開いて、聖書の詩篇の23編をゆっくりと読み始めました。片手に聖書を握って、片手にその患者さんの彼の手を握ったんです。そして私がゆっくり読んでいくときです、皆さん、不思議なことが起こったんです。その時家族の人は、付き添いは誰もいなかったんですね。私だけだったんですよ。私が詩篇の23編の1節を読んでいくためにですね、彼は弱い力で私の手をぐっと握り返してきたんです。私はもう瞬間的に分かったんです。あ、届いてる。この方、会話はできないけども、話すことはできないけれども、聖書の言葉を私読んだ時に彼はリスポンスしてくれた。励まされましたね。そして私は祈りつつ聖書の言葉をゆっくりと読みました。そして最後にお祈りしましょうと言った時に、彼はぐっと私の手を握ったんですよ。皆さん、不思議なそのこと、全く応答ができなかったはずの彼が弱い力で私の手を握り返したという。それから10分ぐらいしてご家族の方がいらっしゃいました。そしてその直後に召されていきました。そして家族が願っていたようにキリスト教の葬儀をすることができました。背後にはクリスチャンの家族がお父さんの救いのために祈ってたんです。私はそのことを通して最後の最後までギブアップしてはいけないこと、神様はどういうふうに働いてくださるか分かりません。 でも神は全能の神様ですから、私は人間的に考えてもうダメだなと思っても、いいえ、神様にご計画がある。そのことを私たちは経験いたしました。そうです、祈りは神様を信じるに与えた特権です。そうです、その祈りは神様に届きますよ。つまり真剣な祈りです。真剣な祈りをエリアは捧げてから届いたんですよ。そうです、いかがでしょうか。私たちの周りには神に介入していただきたい、そして心が新しく作り変えられてほしい、その必要がある方々いらっしゃるでしょう。忍耐が必要です。愛も必要です。信頼を持って私たちは神に祈ろうではありませんか。5章17節、エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間雨は降りませんでした。18節、それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。そうです、話は変わりますけど、何年か前ニュージーランドに行きました。ニュージーランドで不思議な光景のテレビで見たんです。それは脳梗塞かなんかで倒れて、そして奇跡的に意識が回復されたご婦人がインタビューを受けてテレビで放映してたんです。忘れられないですね。医学的にはもうこの方はもうおそらく植物人間のようになるだろうと言われていました。さあその時に兄弟たちがみんな集まって、遺産配分の親族の分け前の話をしたんです。これところがですね、奇跡的にね、その兄弟たちがぶつかっていろんな話をして、その患者さんって言いますか、その人の前横でですよ、奇跡的にその彼女が癒されちゃったんです。脳梗塞でもう植物人間だろうと言われてた人が治ってしまった。で治ってニュージーランドのテレビに出たんですよ。で私それ見たんです。彼女はこう言ってました、ね、私の兄弟たちは私の枕元で遺産相続の醜い話を争ってしていた。うわおと私はびっくりしました。奇跡ですよね。人間というのは本当に綺麗なもんじゃないです。そんなに綺麗なもんじゃない。そうです、もう兄弟が亡くなることが分かるとき、自分の分け前がどれだけもらえるだろうか、醜い言い争いを繰り返していた。皆さん、天と地なる神様はこれら全てこのシーンをご覧になってるんですよ。ドラマのようですよ。全部お見通しですよ。何一つ隠すことできないんです、私たちは。であるのに私たちは神様を知っていると言いながら自分の狭いワールドで生きているんじゃないですか。いいえ、私は神様は全てご存じだから、何も隠す必要ないんだから、正直に裸になればいいと思うんです。神様の前には、人の前になったらダメです。神様の前に裸になってください。そしたらものすごく楽ですよ。これ以上楽なことないです。だって隠す必要ないんですから。そうですよね。私はその子を思うときにね、エリアもこれほどの祈りの人になって、そしてその後また失敗をしました。でも彼の信仰は磨かれていった、ブラッシュアップされていった。皆さん、私たちはそうです。天の御国に入るまで神様がいかに真実なお方か、いかに尊いお方か、いかに素晴らしいお方かということをステップバイステップ、一歩ずつ経験させていただくんです。ですから神様を信頼する歩みというのは本当に幸いだと私は思います。さあ今日のメッセージまとめましょう。普通の人で良いのです、エリアの祈り、こういうテーマでお話を進めてまいりました。今日私たちは神様から励ましをいただきました。私たちはエリアの祈りを通して普通の人で良いのですと聞きました。ごく普通の人、大いなる神様の祝福を得た人の秘訣、どこにあったんでしょうか。エリアは祈りの人でありました。天と地を作られた神様を信頼して、私たちもエリアのように祈りの人にさせていただこうではありませんか。そうです、今あなたの置かれた家で、あなたの置かれた職場で、あなたのいるお部屋で祈りの人となってください。そうです、そのままで神様の前に出るんです。それはエリアの姿勢でもありました。最後にこの御言葉をお読みして終わりたいと思います。皆さんとご一緒にお読みしましょうか。よろしいですか。3、はい。エリアはカルメル山の頂上に登り、 地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。お祈りしましょう。天の地なる神様、主の御臨在を感謝いたします。今朝愛する主にある兄弟姉妹と共に御前に出て、エリアの祈りから学ばせていただきました。神様、今朝私たちに普通の人で良いのですお語りくださり感謝いたします。私なんか役に立たない、誰も私に声をかけてくれない、本当に私なんかって思っている方があるいはおられるかもしれません。でも神様、あなたはご存知です。知っておられます。普通の人で良いのです。主が今日語ってくださり感謝します。エリアの素晴らしさから私たちも祈ることを教えていただき感謝します。願わくば今朝共に礼拝した一人一人がこの神様に祈り向かって祈りの人となることができるよう、どうぞ祝福を与えてください。エリアはカルメル山の頂上に登って地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめたと記録されています。この謙虚な謙遜な祈りの姿勢を私たちは教えられました。どうぞ神様、一人一人がこの素晴らしい神様を経験することができるよう祝福してください。この週も私たちはお仕事に、また家庭生活に、前に何があるか分かりませんが、神様が共にいてくださって、そして助けてくださること、また祈りの一つと私たちが歩むことができますよう導いてください。ここで応答の祈りの時間を差し上げたいと思います。今日のメッセージを聞かれていかがでしょうか。あなたの言葉で結構ですから、今どうぞ心の中でお祈りをお伝えください。自分はどんな人にこれからなりたいのか、エリアのように祈りの人になりたいと思われる方は、ぜひあなたの言葉でそう祈ってください。そしてあなたができることから始めていただきたいんです。お祈りください。お願いいたします。アメン。感謝します。お祈りをいたします。天の地なる神様、ありがとうございます。主様が御言葉を通して私たち一人々にお語りくださり感謝いたします。今私たち一人一人が祈りました。あなた様は祈りのに耳を傾けてくださいましたことを感謝します。どうか地なる神様、私たちはエリアのような祈りの人となって歩むことができるように信仰を祝福してください。感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。